はいと、こんばんはっす。なんだかんだで今日も来てらっていうことで、今日も、新あっちの世界ゾーン、千話読み、目指せ千話、いけるかどうか知らねえけど、の、まあ、301話目から、はい。まあどこまでできるかわかんないですけど、まあ20話ぐらいを目標にやりたいというふうに思います。なんかこの曲聴いてたら停止画像を作りたくなってきちゃったんだけど、まあとりあえずそれは明日やるとして、なんか曲聴いてると浮かぶんですよね。だからでその停止画像を作ってるときはその曲ずーっとループでかけててやるっていうのが自分の、停止画像を作ってるときのあれなんですけど、最近はこれ聞いてたら作りたくなったな。で、ジダレッス読みで、349、おっさっさっすんここーんって書いてあるんですけど、まあとりあえずおっさんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。で350、おっちゃばんはと、まあおっさんじゃないんですけど、こんばんはと。で、351、おちょばちょえいって書いてあるんですけど、もうよくわかんないですな、挨拶それで。352、野郎をいただくのが好きなおっちゃんコント、一言も言ってないんですけども、そんなことは一言も言ってないんですけども、そういうことを書くとですね、わからない人がですね、あそういうやつなんだっていうことで勘違い、しますんでね、本当に気をつけてほしい。で、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんは。で、353番で、ガチョウもこんばと、またこういうことを書くと余計にね、もうなんだろうな、あのなんつうのかな、ネタ集がしないでしょ、なんか、この353番のところにね、あのネタ集を感じないですからね、ここに最後に W の一つでもつけばちょっとネタ集がするのかもしれないですけど、ネタ集がしねえから、これあこいつは本当にやべえんだなっていう感じがしないでもない、まあガチオモじゃないんですけどね、全くもって違うんですけど、とりあえずこんばんはと。で、オトストップ。で、さっき言ったように、新あっちの世界ゾーンをやりたいというふうに思います。ダラダラといきます。多分、とりあえず一旦500話で、中断すると思います。そっから続きをやる。あのすぐやるかどうかは分かんないですけど、とりあえず500話までを目標として、やっていって500話になったらちょっと何か別のものを挟むか長期休暇に入るか分かんないけど、とりあえずなんか別のものをできれば挟みたいところですね、とは思ってるんですけど分かりません。意外とその続きバーってやってる可能性も何にしもあらずなんてわからないですけどね。じゃあ行きましょう、曲で、100話ごとに別の曲をかけてるんですけど、で何しようかなっていうので、これんで、ジタ354、 え、ガチなのそれはって書いてあるんですけど、何がガチなの、何についてガチなんでしょうか、どの話についてガチなのって聞いてんのかよくわからないですけど、まあガチホモではないんですけどね、全くもって。で、行きましょう。真っていう字が深いっていう字になってる真、あっちの世界ゾーンを、やります。まあ301夜目、まあ真深いあっちの世界ゾーンだと、第1夜目になるんですけど、じゃあいきましょう。第1夜目ホテルの怖い話でチャルさん談。じゃあいきます。ソウルは観光の近くにある某ホテルでの話。ツインの部屋に一人で泊まってました。バスはユニットです。シャワー浴びてるとなんか歌が聞こえるのです。メロディーは日本の唱歌で言葉はハングル。同じフロアの人かしら、割とお客もいたし。壁の薄いホテルってよくあるのよね。バスから出ると歌声は小さくなりました。やっぱりお隣だわ。小さくなって最後にはムーンというようなうなり声になりました。不気味だ、やめてくれよ。ムーン、これって歌じゃないよ、うなり声だよ。どこから一番怪しいとの壁に、一番怪しい隣との壁に耳を当てると違う。隣じゃない、じゃあどこから。私は部屋の中を全身耳だんぼで探しました。ここだ。ユニットバスとは別に洗面台がユニットの外についているのですが、よく考えるとこれは変だって。ユニットの中にも洗面台がある。洗面台の中、排水の穴の中から聞こえてる。これって船の中みたいに地下あたりからの音が変に反響している。穴で手を塞ぐとまだ聞こえる。洗面台のどこ。洗面台の下の観音開きの戸を開けたら、やだ。普通洗面台の素材って大たるでしょ。木とかステンレスとかプラスチックとか合板とか。そこになぜか土があって石があるんですよ。石、その石がうなってる。そして私はどうしたか、7階なんで石を窓から捨てるわけにもいかず、触るのも嫌だったんだけど、部屋の外に持ち出して廊下の端に植木鉢があったのでそこに捨てましたです。その晩実にリアルな悪夢に襲われました。飛び起きたら枕が涙とよだれでぐしゃぐしゃだったほどです。どんな悪夢かというと、耳をそがれながらレイプされる夢だったのですが、起きてからもしばらく涙が止まらないくらい怖い夢でした。なんか石に関係あったのかな。以上。ジータ355、ハンバーグの人こんばんはと。どなたのことなんでしょうか。ハンバーグの、そういうことだよっていう、もうわけわかんねえよ。ハンバーグの人、そんなに自分ハンバーグ定着したかな。まあ、とりあえずこんばんはなんですけど、まあハンバーグの人ではないんですけどね。何がハンバーグの人なのかよくわかんないですけど。で、次第2夜、怖かったようでクワッサンダン。私の大学は数年前までお城の中にあったのですが、お城だけあってやっぱりやばいと言われている場所が何箇所かあったわけです。入学してきた時、そんな噂を全く知らず、友達と飲んでる時に行ってみようという話になり、夜に侵入しました。虫の知らせってやつでしょうか。私も友達もそんなに霊感というものは強くはないのですが、その時に限って心なしかやばいのではという気がしてました。暴れるだけ暴れた後、なんか気配がするのでピローン。木陰に潜んで様子を伺っていると人が来ました。最初は警備員さんかなと思っていたのですが、よくよく耳を澄ますとチーンチーンという鐘の音が聞こえてきました。絶対にあいつはこの世のものではないと感じた私たちは気を伺ってあいつを脅かしてやろうと考えました。そしてみんなで行くぞ、1、 にと数えた時にいきなり鐘の音が大きくなり、グワーンという寺の鐘の音に変わったのです。そりゃ焦りました。でも一人冷静な奴がいて、あいつは金フェチの人間かもと言い出したので、自称理系の私たちはそういう考え方もあると思い、さらにその男を見守っていました。その男はさらにまっすぐ歩いていき、そして次の瞬間ふと消えてしまいました。我々は速攻で逃げ帰りました。さてその翌日、友達が先輩から聞いた話によると、その男が消えた場所、そこは首なし地蔵がある城内で最もヤバい場所の一つだったそうです。それ以来城内での夜遊びは全くしていません。今までもあの親父は一体誰だったのかなとふと思うことがあります。以上。356レイプされる夢で下からの涙が止まらなかっただって、とあれっていうかね、完全に俺の板変わったな。もうあー完全になんかなんだろう、自分が思ってる方向とは真逆の方向に行こうと、真逆、でもとにかく違う方向に突っ走ってることは確かだな、これな。で、357番、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。俺は どこに向かうんだ、この板は、気をつけないとな。何か変えていくことをしようと思っても、俺が変えられないからな、困った。で、ね、第3夜、不幸のメロディーでチャルさんだ。昨日はファイルぶっ壊したり、なんかブーイング満載の仕事を片付けたり、思わず自分の不幸を呪う日々。これも石の怨念でしょうか。さて今日はまだ私がネット少女の頃の初々しい思い出とともにお送りしてみます。私がこちらのホームページに安住してしまったきっかけはと申しますと、最初にこちらを覗いた折 CD に入っている怪音の話が流れていました。万華鏡とか先輩とか私にも聞かせてとかの話です。私どもバンド人から見ますと、これはほとんどやらせもしくは消せない事情のものです。中にはブームの曲みたいにやらせにしても、不気味悪い言葉、熱いを助けてなんてのが入っているものもあります。入れた意図は当事者以外不明ですが、アーティスト自身がとても疲労していて、そのような言葉を容認してしまうほどちょっと変だった。エンジニアにすごく嫌われていた。某チャゲさんの曲には死ね、本当に死ねと入ってますなどの原因があると思われます。問題からそれました。それでその解音問題について、前述のような正しい見解を皆さんで話し合っておられたので、これはただの怖ければ何でもいいえせさいとではないのではということで、よくわかんない、怖ければ何でもいいが悪いとは思いませんが、ということで、ここまでが前振りです。さて不幸を呼ぶ音階の話です。世の中にそのようなものがあるというのは皆様も噂で聞いたことがあるのではないでしょうか。音階でなければ曲として、あるいは霊を呼ぶ曲でいいかもしれません。本で読んだだけなら中島ラムのエッセイにありました。そんな曲を私らは作ってしまったのです。いや本当です。題名はノスフェラトゥの憂鬱。2年ほど前に作ったのですが、人前で演奏すると不幸を呼びます。わしらはビジュアル系じゃないのでいかにもな題名だけど、歌詞はコミックソングです。こんな場所に書き込むと売り込みと思われますが、わしらは半プロ志向、おまけにわしらではなく家族、ライブで聞いた物好きな客、友人に不幸が降りかかりましたので今は封印しています。近々道楽 CD 作りたいので、現在持ち歌を録音しているのですが、この曲を録音しようと言い出すやつはいない。不幸の音階、この曲も不幸になる。 などのご存知の方がいたら教えてください。ちなみにこの曲で一番陰険な不幸はリュウさん、一番愉快な不幸は痔の悪化、貧血で倒れる、救急車手術でした。以上。358、番組名変えてリスナーを入れ替えてやってみるとか。リスナー入れ替わんね多分。あ、っていうかね、前に全く、そのマウントも変えて番組名も全然違うのでやったっていうのはあります。で、当然名前も変えて、昔やったことあるんですけどその時は確か10人も聞いてなかったですね。昔を思い出すという感じで、ああやっぱり俺こんなもんかなっていう感じはしたんですけど確かまあ5人よりは上だったような気がするけど、まあ10人いかないぐらい聞いてた、やつがあるんですけど、それの時はですね、似たようなこと言われましたね。確か声についてなんか言われたことありますね。その時も全く初めて聞く人で、なんかあとそうやってなんだろうなんかやけに慣れてるなみたいなことを言われたような気がする。あと喋、り慣れしてるような感じなのが随分なんかそういうので慣れてますねみたいなので書かれて、でレスつかなかった、あんま、レスつかなかったほとんど。でそのついたやつでそういうのが書いてあったのが一つ二つぐらい、でその話がそうやってっていうの書かれて、で、もうその時は確かね100回ぐらいはもう少なくとも配信はしてたと思うんで、とあるところで100回ぐらいはやってるんですよつって、ああなるほどねみたいな書かれたような気がするけど でもね、おじさま声とは言われなかったと思う、確か。で、359、もうポエムしかないよと。なんでポエムなんだよ。できねえ、ポエム。ポエム無理だろ。で、360、レスがあまりつかなかったとか言ってなかったけど、いうことなんですけど、つかなかったですよ。1回の配信で2時間ぐらいやったかな。2時間ぐらいやって、まあ、当然聞いてる人が5人とかですから、で、確かね、書き込んでくれてる人がね、2人、かな。確実に2人ぐらいだってわかるような書き込み。で、10結構もいったっけかな、レスナー。なんかそれぐらいだったと思う。10個もいったかどうかちょっと忘れたけど、なんかそれぐらいですね。で、361、こんばんはと、こんばんはです。さ、3日連続で来てしまいました。イサムさん、お疲れ様ですと。出た、久しぶりに、まともな挨拶。ってか、3日連続で来てしまいましたってどういうことなんだ来てしまいましたっつうのはどういうことね。あ、また来ちゃった。すいません、みたいな。全然そういうことないんですけどね。お疲れ様ですっていうのは、まあ、っていうあれなんですけど。いつも通りなんですけど。てか、3日連続で来てしまいましたってことは、俺は3日連続でやってるってことですからね。で、362、味噌カツアイス記念日を書くって約束だったじゃないと。ああ。三つ尾みたいな感じで書いちゃえばいいんですかね。味噌カツアイス記念日を書く約束だったじゃないって言われて、そんなね、面白いもん書けませんよ、別に。そんな3行ぐらいじゃないの、書けても。小学生の日記みたいなやつしか書けない。で、第4夜、押し入れ、3月うさぎ三段。これバックの曲、音でけえのかな、音でかくねえのかな。曲入ってんのか、まず。 でいきましょう。たった今アッチ体験しちゃいました。マジリアルタイムです。うちの猫は押し入れを自分の部屋にしています。お昼寝も押し入れ、お気に入りの玩具も押し入れに持ち込んでいます。ぴったりと戸を閉めていても立て付けの悪いうちのマンションの押し入れの戸の隙間に手を突っ込み、全身で開けて入り込んでしまいます。今日も押し入れの中でガタガタとうるさいので、バンディうるさいよと怒ったら、何なんで怒ってるのという顔で台所からひょっこり顔を覗かせました。キャー、押し入れの中には何がいるの。怖くて開ける勇気がありません。結果報告が遅くなりましたが、押し入れ旦那に開けさせてみましたが何もいませんでした。一体何だったんだろう。猫と私とでガン首揃えて押し入れを覗き込みました。何もありません。ここでお札とか見慣れないものとかそんなものが落ちていたりしたら、それは怖いなりに納得がいったのですが、気のせいだったのかな。猫もそう思ったらしく、一日ぶりに押し入れに入りました。さて今朝の明け方頃、猫が押し入れから飛び出してきました。怯えるように泣いて私の膝に駆け上がり、ブルブルと震えています。その時聞いてしまったんです。押し入れの中でクスクスと笑う子供の声。私は猫を抱えて布団をかぶって寝ました。こういう時には寝るに限ります。すると奇妙な夢を見ました。幼い頃の夢です。近所の幼馴染たちとカゴメカゴメをして遊んでいます。鬼になったこの周りをみんなで手をつないでぐるぐると回ります。後ろの正面だーれと、私と手をつないでいる隣の子が鬼の後ろになりました。だーれだ、鬼になった子はいつまで経っても答えません。とうとう鬼が半べそをかきながら言いました。わからないよ、知ってるけど名前がわからないよ。私は隣の子を見つめました。その子もにっこりと微笑んで見つめ返しました。おかっぱ頭の可愛い女の子です。大きな目がクリクリとして、園児の着物に黄色いへこ帯がよく似合います。知っている顔です。押し入れの中にいた子だということもその時わかりました。でも私も名前が出てこなかったのです。他の子はみんな幼馴染、名前も知っているのに。そこでハッと目が覚めました。夢の中の子は私の知らない子でした。夢の中では知ってると思ったのに。けれど不思議と怖くはありませんでした。知らない子なのに何か懐かしいような、ほんわかと温かい気持ちが胸に残っていました。多分猫と遊びたかっただけなのかも、押し入れの中の子。でも臆病者のうちの猫は初めての人にはなれないからな。結局押し入れの中の子が何者なのか全く分かりません。でも悪さをするわけじゃないし、このまま同居してもいいかななんて思っています。もうすぐあと2ヶ月でお引越しだし。以上。ジータ363、あえてカマキリリュウジっぽく行こうぜと。まずいぜ、食えないぜ、味噌カツ記念日。いいのかなそれで。で364、わかった、じゃあ俺とデートしようねと。光栄よ。わかったじゃねえ、何がわかったのよ。ねって聞いてる。そのなんかあの塩って言った後点が打ってあってねっていうのが怖いな。その言い方が怖いですよね。何か裏が、その何かを含んでますよね、これね。で、365。ファンシーなゲーム実況して女性リスナー獲得だ。とりあえず、サラダの国のトマト姫でもやろうと。ですね。ファミコンだよね、それ多分。なかったっけかな、そんな題名のやつ。クソゲーじゃねえの、大丈夫か、それ。っていうか、ファンシーなゲームすると女性リスナー来る？ファンシーなゲームなんだ。しかもサラダの国のトマト姫、あれはクソゲーかどうかちょっと忘れたけど、ファミコンでなかったかな。なんか小学校の頃友達がそんなような名前の持ってたような気がするんだけどな。でさっぱりよくわかんねえみたいな。 はい、で第5夜にゃーんで、ロコ三段。私も猫の話を。ある日我が家の猫が深夜に台所をめちゃめちゃ怖がって近寄らなくなりました。毛を逆立ててものすごく怯えてました。いつものようにご飯も水もあるのに絶対入ってきません。無理やり連れてきたらまるで熱い鉄板の上にでも乗ったかのように家具にどかどかぶつかりながら逃げていきます。その時ちょうど1週間前に主人の祖母が事故で亡くなっていたので、おばあちゃんが挨拶に来たのだと私は思ってます。孫の嫁である私をものすごく可愛がってくれてました。うちの猫はものすごく人間嫌いだから、きっと見たことない人が台所にいて怖かったのでしょうね。その後1週間くらいは入ってきませんでした。以上。第6夜、双子側であった話。ミドリアル三段。今回は東丸田園と丸線の、うるせえこれ丸が、二丸玉川の話です。少しヒントを与えると、な丸子ワン丸うえ丸グツーのあるところです。ここに大学の先輩が下宿していました。先輩は自炊とか全然しない人なので、その日もコンビニで夕飯を買っていました。自転車に乗って近道のルートを走っていました。車の通りが多い道だったので先輩は歩道を走っていました。前から来る車のライトとかで眩しくて何も見えなくなりました。視界がはっきりした時、目の前に下を向いて歩いている人が先輩の自転車のすぐ前にいました。ダメだ、止まれない、ぶつかる、先輩はそう思ったそうです。でも予想に反して自転車はその人にぶつからず、というよりもすり抜けたのだそうです。そう、自転車に乗っている先輩をもすり抜けていきました。それ以来先輩はそのルートを使わないとのことでした。一体何なんでしょうねと尋ねる僕に対して、知らないよ、振り向くのが怖くて全速力で帰ったからと先輩。そこの交通事故とかで亡くなった人の例なのかなと僕は思いました。しばらく黙っていた先輩が、実はな、そいつが俺をすり抜ける瞬間、俺そいつの顔見ちゃったんだよ。その正体に興味を持った僕は当然続きを聞きました。そいつの顔さ、俺だったんだよ。以上。ジダ、366、今検索したら携帯アプリ版もあるみたいだよと。サラダの国のトマト姫。え、あれ、自分が思ってるファミコンのやつとは違う。そんな携帯アプリ版なんかにもあるの、そのすごいね。でさ、人気あったのあれで。367、おっちゃんが BL ゲーとか、これなんだっけな、なんか前になんか見たんだよなこれな、とか朗読すればそういう趣味の女性リスナーがたくさん聞いてくれるんじゃないと。いる。俺は余計にここが悪化する気がするんですけど、男性リスナーが、で368、おっさんは BL ゲーよりダルだと思うんだけど、ムケだねと。ん？ムケってなんだかよくわかんないけど、まあおっさんじゃないんですけど。あ、どうなっちゃうんだろう。で、次いきます。第7夜、赤い傘の女の子で、ミドリアル三段、三度リアルかもしれない、未だにわからない読み方。どっちが正しいのか。雨の降る日は外出したくないですね、特に夜は。 これは雨の降る夜に起きた話です。これは昔お世話になった塾の先生が大学生だった頃に体験した話だそうです。友人の家でくだらない話で盛り上がっていると酔いも覚めてきました。酒がないといまいち盛り上がらないということで、その仲間の一人がうちにある酒とつまみを取ってこいってなことになったのだそうです。結局完全に酔いの覚めた後輩が車を運転して、先生過去当時大学生が助手席でナビをすることになりました。雨がしとしとと降る午前2時過ぎのことだったそうです。車だと目的地まで20分くらいのところでした。車は住宅街を走っていきます。しばらく進むと前方に赤い傘が見えました。どうやら小学生くらいの子が傘を少し前に傾けて向かい風に乗った雨を避けるように歩いているようです。車が近づくとランドセルを背負った女の子だと分かりました。傘に隠れて顔は見えませんでした。こんな時間にランドセルの小学生なんておかしいな、ひょっとして家出か何かか、そう思って先生は車が女の子とすれ違う瞬間チラッと見たのです。本気でビビったが先生の感想だそうです。その女の子は首から上がなかったのです。確かにその女の子にもビビったけれど、幽霊ってやつはもっと雰囲気のあるところに出るものだと思ってた。時間が時間とはいえ、あんな普通の住宅地に出るとはねえ。先生はその後、車を運転していた後輩や仲間たちにこのことを話したけれど信じてもらえなかったそうです。それはともかく、あの女の子は首がないのにどこに行くつもりだったんだろうな。以上。ジータ369、おっちゃんが望むなら俺は女になるぜと。望まないで、おっちゃんじゃないです。なんだよこの留守でよ、おい、どうなってんだ俺。もう軌道修正不可能だな、もう完全にな、ええ、もう完全に地球の円軌道に入りましたっていう、ええ、うん。で370、ホモが嫌いな女子なんていませんって偉い人が言ってたと。それ偉い人、それ偉い人って誰なんだろう。で371、今来た。うんこもりもりしてる時にラジオが鳴ったな、こりゃこりゃじゃねえ、うるせえわ、うんこもりもりとか、うるせえ。なんだよこのスレよ、おい。なんだようんこもりもりとかよ、小学生じゃねえんだから言わねえよあんま。もう聞いてかリアルであんま聞いたことないよ。そうで372、炎に大いに、留学の竜でイサムさんって読むんだよと。かっけえな、中二病のなんかあれっぽいね。これでイサムって読むんだ、中二病だな。で373番、私女です、これからも聞きますねとね、この角刈りが。で374、一周回って元通りになればいいよと。いやてか一周回ってつうか、その軌道がもうずっと、もうなんだろうな、うん、もうその軌道がもうダメなんですよ。ガチムチ軌道に入ってますから、もう抜け出せませんね、うん、無理やり軌道変えたら墜落しちゃいますから、大気圏に変な角度で行って燃え尽きちゃいますから。で375番、ガチムチリスナーがいなくなったらレスなくなっちゃうんだよ、おっちゃんはそれでも女性リスナーが欲しいのと。欲しい欲しいのかよ、やつがガチムチリスナーってなんだよそれ。もういらん、なんだろうな、ってかレスしてくれるのはありがたいんですけど、これじゃ書き込めねえよ他の人がよ。多分3人から多くても4人ぐらいの人たちが回してるんでしょうけど、この書き込み、その人たちの独壇場ですよこれ。で、376番、うんこうんこ言うんじゃねえ、おうんこ様の呼び名と。おい中学生だったら大受けだよこれ、中1ぐらいだったら多分。 中、あ、でも中1じゃ冷めるな、もうな。何言ってんのこいつみたいな。小3ぐらいまでやったらいけるかもしんないな。あ、下手したらポケモンにうんこなんていう名前つけてそうだもんだって。小学生とか。で、バカじゃねえの、ギャッハッハーっていう感じじゃねえの。で、377番。まあ、ジータだから何してもいいってことよ、と。無法地帯だよ。で、378番。ホモネタに釣られるのは女性だよ、と。あ、なるほど。心は乙女で、体がガチムチっていうね。で、379。彼女作ればもうガチムチって呼ばれないんじゃね、と。そうか。で、380番。アンジェリークとかやってみるかい、と。アンジェリークやったことあるよ、俺。配信、はい、あの、画像配信だけでね。で、あの、なんだ。あの、全く当然説明書とか何もない状態で、やったんですけど、スーファミ版のアンジェリークってやつをね。で、だって自分ね、おかしいんだよ。エロゲ体験版やった後、ギャルゲっつうの、ギャルゲじゃねえや。乙女ゲっつうの、そのアンジェリークってやつをやって、で、すんげえ簡単だった。やっぱ難易度低いなっていう感じで、よくわからねえのにパッパッパってやったらすぐエンディングになっちゃった。なんかクリアして。そう、アンジェリーク楽勝でしたね。で、381番さん。俺最近ガチムチネタ控えてるけど、それでも止まらないってことは、おっちゃんが悪いんじゃねと。俺が悪いのつか、書き込まれてるからしょうがないでしょ、だって。悪いんじゃねって言われても、じゃあ俺どうしたらいい、じゃあ俺読まなくていいよ、俺。でも読まないのも悪いなと思うんだよな。つか、自分が読むのは、あの、ほとんど全部レス拾うのは、自分が、他の人の聞いてて書き込、まあほとんど書き込まなかったんだけど、書き込んでた時期があったんですよ。ごくごくたまにね。で、その時に、例えば、その、自分が100番に書き込んだとして、で、今95番あたりを読んでるとするでしょ？そうすると、やっぱ書き込んだからさ、やっぱ読まれるの、そろそろ来んなみたいなのがあるでしょ、だって。で、あの別にね、そこから別に広がる広がんないはどうでもいいんですよ。とにかく読んでくれるっていうのだけでもやっぱなんか違うわけですよ、その。で、99来たと思ったら、そろそろ時間なんでみたいになって、読まれねえのかよっていう風になった時に、残念だったんですよね。それがあったんで、まあ読もうかなというのがあるわけですよ。だから、ラジオで言えば、そのハガキを出して、読まれる感覚に近い嬉しさがあったんですよ。そう、初めての時ね、そうやってまあで、お、読んでるよみたいなのあるでしょ、だって。そう、だからそれで自分はこうやって、まあ、できるだけ全て広い形で読んでるわけですけども、だからあんまりね、読まないっていうのも悪いなと思うしね。だからどんなネタでも拾っていこうとね、いうことです。で、382番、ここに書き込んでるのは全員女の子と思えばいいんだよと。なんかもう無理やりじゃねえの、あ、思えばね、無理じゃねえ。で、383番、マルセル様ってのがおすすめって福田部って人が言ってたと。マルセル様ってのがおすすめ。アンジェリークの話ですか。福田部って人が言ってたと。おすすめなんだ。俺よくわかんない。なんだっけな、なんかね、なんかいろんな人の好感度が結構言ってたんじゃなかったかな、確かな。で、なんか味方につけるんですよ、なんかそういうね、確か。で、なんかわーっとね、マップを侵食していくんですよ、なんか。そういうゲームだった気がする。で、どっちの方が、あ、マップ埋められるかみたいなゲームだったと思うけど、なんか圧倒的に勝ちましたよ、なんか。相手のマップも侵食して。で、384番。逆にガチムチ用のラジオにしてみるとかって書いてあるんですけど、嫌なこったです。で、 315番ガチムチとか NG ワード指定すれば書き込みできなくなるよ。いろんなワードを指定してみよう。書き込む人がどんな回避語を発明するか楽しみだと。あー疲れるな。じゃあガチムチ、おっさん、おっちゃん、うんこ、ハンバーグ、味噌カツ、味噌カツ、ドンアイスみたいのを NG ワードにしていくとなくなるな。で、386番目的の主語性とくっつくには難しいらしいよ。ライバルに勝つのは簡単だけど。あ、自分ライバルに勝つだけだったから簡単だったのかな。なんか楽勝だったけどな。で、387番、おっちゃんがどんな女の子が好きか言わないからガチムチだと思われるんだよと。あー、なるほどね。どんな女の子が好きか。あー、そうか、そうだな。どんな子か、それを言えば大丈夫なのかな。それを言えばガチムチだと思われないで済む？大丈夫？そうだな。そこで真面目に考えてる俺もなんだろうと思うんですけど、そうだな、っていうかもうさ、下の方でなんか NG ワード対リスナーとか書いてあるんですけど、それじゃあレスかけないよっていう人がいるんですけど、一度その何ですか、縛り配信してみます。地獄ですよ、 NG ワードだらけで書き込めねえよ。もうそこら中バリゲートみたいになってますから、打ち込めねえよっていう、バリアですよ、バリア。どうすんだよ。で、394が、それでも俺は回避して書き込んでやるって書いてるんですけど、どうせガって打って半角スペースチー、半角スペースム、半角スペースチーとかやるんでしょ。だってでもそれは反則だよな。でもな、ガチムチがもう NG ワードだったら、ガチムチって使う時点でもう使っちゃダメっていう感覚でやらないとね。どんな女の子が好きかについてですけども、女の子らしい女の子が好きですね。はい。で、そう言っとけば大丈夫これで。で、どこまで言っとけ。89って読んだ。388はまあ飛ばしますけど、これ NG ワードですか、これ。セクシーに読んでじゃねえよ。小学生だよ、ほんと、完全によ。青っぱなだよ、これもう完全に。で、391。でもガチムチネタ多すぎるよね。おっちゃんの寺子屋時代とか、戦後の配給の話とか聞いてみたいよと。寺子屋時代、俺何歳、俺一世紀は生きてるね絶対ね。はい。で、392が NG ワード多すぎだろうって書いてるけど、それぐらい はめないと簡単にね、なんだろう、鍛えられたね兵士はね、そこかいくぐってきますから、すぐにね本陣に攻撃が来ますからね。で、393、それじゃレスかけない。で、394、それでも俺は回避して勝ち込む。もうそんなんダメだよ。で、395、一回だけならネタとして面白いかもねと。でもね、簡単にね無理だと思うけどね。で、396、ガティムティガッチムッチガチムチガッチムチのガが、半角カタカナで、ガチムーチとか書いてるんですけど、これ反則ですね、これね。これはもう反則ですね。ガチムチを NG ワードにした時点で、これはもう反則でしょ、これ。で、397、もうすでに1000人の息ですね、と。霞を食って生きてるようなレベルですよ、どう考えてもね。で、398、ガチムチ縦読み。全部 NG でいいんじゃね、と。つか、めんどくせえべ。NG ワードなんて、やるの、大変だよ、そんな風にやってたら。で、399、まあ、縦読みは連発するだろうね、と。だから、 なんだろうな。だからそれを全部俺がフォローしなきゃいけないのこれ。で、400番、リスナーがレス書かなければ解決ですね、と。結局そこになっちゃいますからね。全部ガードしようと思ってたらね。その抜けていく、抜け方がなんかちょっと、ガティムティとか。なんだろうね、難しいけどね。つか、やらないけど別に。めんどくさいし。こっちもめんどくさいし、打つのもめんどくさいでしょ。だって普通の人がさ、みんながおっちゃんって書いてるから、おっちゃんって書こうみたいに思ってさ、書き込んで、ね、なんか初めてですって書くのもあれだから、なんかみんなのあれに乗って、おっちゃんって自分も書こうみたいな風になって、おっちゃんこんばんはって書いた時に NG ワードかよ、おい、みたいな。ねえ。なると、きついでしょ、だって。なんだよここどうなってんだよここみたいな、そうなるとまずいんで、で、401番、今ドーンラウンド2イサムシがって書いてるんですけど、もう何が言いたいかさっぱりわかんないですね。何がラウンド2なんだかよくわかんないですけど、で、明日の敗者予約をどう乗り切るかが課題とね、報告オズですよ、知らないですよ自分は。で、402番、それは切ないと。切ないでしょ、だってなんだよ、俺を拒絶してんのかって話でしょ。せっかくみんなおっちゃんって書いてるから、っていう。もういいやって。しかも、こんばんはまで NG になってるんですよ。こんばんはも NG かよ、おい、っていう。挨拶まで NG になってんのかよ。どうなってんだよ、ここっていう。引きこもりか、これ、っていう。書かせてえのか、書かしたくねえのか、よくわかんねえっていうね。どんどん書いてくださいっつってんのに、あらゆる言葉が、おはようございますとか、こんばんはとかもね、ダメになってて、ね、意外と縦読みもガードされてたりするから、ガッチガチだなっていう、もうね、打ち破れないね、もうそれだったらね、きついね、その配信。俺もレスがないっていうのも、レスがなすぎるっていうのも、ああ、レスがねえってことはこれ、なんとかして、なんだ、入ってこようとしてんのが、そこら中のセキュリティロックがかかって NG の扉がガシャンガシャンって閉まって、もう、こっちの部屋に来れないんだろうな、みたいな思っちゃうから。で、403番。英語で書かないとダメになるなと。意外と英語も、ドイツ語までガードされてるんですよ。恐ろしいですよ。もうなんだかわかんねえ。つうか、閉鎖しろ、ここっていう。あらゆるものがガードされてますから、英語とかドイツ語とかね、これはねえだろうと思ったアラビア語までガードされてますから、ギャル文字までガードされてますから、もううるさいもんです、いいけど。第8夜、これであなたはスキー場に行きたくなるで、パワッチさんだ。今から書くのは 4,5 年ほど前に同じ会社の愛先輩がとあるスキー場で体験した恐怖のお話です。愛先輩はうちの部署ではスキー好きで有名な人で、日本各地のスキー場にワンシーズンに20回近く足を運び、つい2年ほど前には海外にスキー旅行に行ってしまったほどのスキー愛好家です。そんな彼がある時に友人一人を愛車 RVR を買ってとあるスキー場に行くことになりました。スキーをされたことがある人はお分かりになると思いますが、スキー場に行く場合は翌日の朝から滑れるように夜に、出発するのが、基本となっています。愛先輩たちはそのスキー場に行くのは初めてだったので、時間的に余裕を見てかなり早い時間に静岡を立つことにしたそうです。その後カーナビを頼りに車を走らせること4時間余り、特にハプニングに遭遇することもなく、午前2時前くらいには現地に到着することができました。当初の予想よりも早い到着になってしまったため、愛先輩たちは車をアイドリング状態にして、スキー場そばの駐車場に車を止め、仮眠を取ることにしました。仮眠を取り始めてからどれくらいの時間が経過したでしょうか。シートを軽く倒した程度では眠りが浅くなるせいか、愛先輩はふと目を覚ましてしまいました。愛先輩、よく眠れんな。時計を見ると午前3時、夜明けまでにはまだ数時間あります。愛先輩、 まだまだ時間あるな。 A のやつ眠ってるんだろうか。なんとなく一緒に来た友人 A のことが気になり、 I 先輩は助手席の方に体を向けました。すると助手席の A さんは外側に体を傾けてスースーと眠っているようでした。 I 先輩、 A のやつよく眠れるよな。あれ、でもふと助手席で寝ている A さんの姿に I 先輩は違和感を感じ取ってしまったのです。 I 先輩、 A のやつこんなに髪の毛長くなかったよな。一瞬の静寂の後、車内では暖房をガンガン効かせているはずなのに、愛先輩の背筋になぜか冷たいものが滑り落ちました。愛先輩、こいつ誰だ。明らかに友人 A と違う人物が助手席に座っていることに気がついたんです。すると次の瞬間、愛先輩の体はピクリとも動かなくなったそうです。突然の金縛り状態に愛先輩はひどく動揺しました。体を背けようとしてもピクリとも動かず、目の前には誰かの姿が見えるんです。愛先輩、マジかよ、なんでこいつ車の中にいるんだよ。愛先輩は答えるものの存在しない疑問を悟空に投げつけ、ただひたすらにうろたえていました。そして永遠に続くかと思われたこのシーンが、次の展開を受け入れる余裕を得ないままに新たなシーンへ移り始めました。助手席に座っている誰かがゆっくりと運転席側に体を反転させてきたんです。愛先輩、冗談じゃない、こっち向くな。愛先輩の必死な心の叫びも通じず、助手席の誰かはなおも体を自分の方に向けようとします。そしてついに誰かが自分の正面に向き直りました。彼女は全身が透き通るように真っ白だったそうです。その姿がフロントガラス越しに当たる月明かりを受け、青白く輝いていました。愛先輩は彼女の姿に目を奪われ、ただじっと彼女を見続けていました。心の底から湧き上がってくる不思議な感覚、その正体が何だったのかわからないままに。すると彼女は口元をひん曲げてにたーっと微笑み、口の端から血を流しながら見つけたーとつぶやきました。その凄惨な微笑みを前にして、愛先輩は意識が遠くなるのを感じたそうです。 A さん、おい愛、そろそろ起きろよ。運転席の後ろから A さんの声が響き渡り、愛さんは目を覚ましました。愛先輩、ん？ A か、お前いつの間に後部座席で寝てたんだ。 A さん、お前が眠ってからすぐだよ、2時半くらいだったと思う。愛先輩、そっか。深夜の出来事が頭から離れないせいか、愛先輩はひどくだるそうに相槌を打ちました。 A さん、やっぱり横になった方が眠れると思ってたんだな。ところでさ、愛先輩、ん？ A さん、3時頃にうなり声が聞こえて目覚ましたら、お前がすごくうなされてたんだよ。愛先輩、あ、そうなの。 A さん、そしたらさ、助手席に誰か座ってる姿が見えたんだけど、その人どうしたんだよ。愛先輩、ん？実は A さんも彼女の姿を見ていたそうです。ただし A さんは愛先輩が連れ込んだ女性だと思い込んでいたようです。 A さん、それにしてもこの寒い中白いワンピース一枚なんて信じられないよな。愛先輩、おい、そいつは。その後愛先輩は A さんに事情を説明し、その話にビビった A さんは、スキーなんてどうでもいいと愛先輩を促して、結局一度も滑らないで帰ってきたそうです。結局愛先輩は彼女に取り憑かれることもなかったみたいですが、しばらくは彼女の顔が頭の中から消えなかったそうです。そしてわからなかったのは、彼女が発した見つけたという言葉の意味です。一体彼女は何を見つけたんでしょうか。その意味は未だに解明されないままとなっています。以上ジータ読んだっけ。 404番板不要だなと、不要だよ。そうしたらで405草中語で書くよと、知らねえよそんなの、わかんねえよ。ある意味草中語で書かれたらもういいですよそれは、もう諦めますよ。だって俺がわかんないもんだって意味を。で406番、そうすると草中語スレになるから普通の人書き込めない。で406番、ガチムチイコール硬い硬い崇拝したいで OK と、健康崇拝したいでガチムチ、健康な崇拝でしたいで OK なんだ。意味がわかんないけど。407、俺点字で書くわと、俺が読めねえ。で408番、もうスカイプでよくねえって書いてあるんだけど、いいんじゃねそれで、知らねえけど、スカイプでよくね、書き込みてえ人が俺んとこのチャットで書いてって俺が読むっていうね、なんだそれ。で409番、ガチムチってこれギャル文字かこれ。俺が読めねえ。で410番、 NG 設定された時のためにモールス信号でも勉強しようかなと。あーなるほど、ツーツーツーツーツーツーツーツーツーってやって、長い割にはやっとおめえガチムチって言ったんだなっていうね、もういいです。で411番、インディアンからテレパシーを学んでくればいいよと、俺が。その配信新しいですよねとりあえず、もう書くのすらめんどくせえっていう、レスはテレパシー。はあ、なんだこのスレ、まともなスレが、まともなスレにはならないなこれな、まあしょうがないです。で第9夜、開けて開けてでソニア三段、多分今日は10夜でやめます。20夜まで行けそうにもありません。これは私が高校生の頃の話です。その日私は自分の部屋でベッドに横になって本を読んでいました。すると突然母が私の部屋の前をけたたましく通り過ぎていました。サイコ、サイコどこなの、開けるわよ。ただことではなさそうな様子の母がドアを開けて部屋に入ってきました。わけがわからず面食らってる私に母は一体どうしたのと聞いてきました。私が、は？何が？本読んでるだけなんだけどと聞き返すと、だってあなた今開けて開けてって叫んだじゃない。もちろん私はそんなわけではない、そんなわけはないので言ってないよと否定すると、言ったわよはっきりとその声でと母は譲りませんでした。詳しく聞くと母は父と一緒にその声をリビングで聞いたらしく、かなり切羽詰まった声だったので何事かと思い父が母に開けに行ってやれと言ったそうです。ちなみに冬だったので窓は閉まっていたし、その時私たちはブラジルに住んでいたので外部からの声を勘違いしたという可能性も薄いです。とりあえずその日から私は約3ヶ月間は開けときゃいいんだろ開けときゃと恐怖のために部屋のドアを閉めることはできませんでした。以上。第10夜、鎌を持った男ソニア三段。こっちの世界っぽい話ですが一応載せてみます。一人暮らしの女の子に極力気をつけてほしいのはベランダ側のドアの鍵を閉め忘れないことです。この話が教訓になればいいと思います。一人暮らしの女の子が友達を二人連れて帰ってきました。三人で楽しくおしゃべりをしていたところ、一人の女の子が、ねえアイスクリーム食べたくない、今から買いに行こうよと言うのです。他の二人は、いいじゃんめんどくさいしと全く乗り気ではないのに、彼女は何度もしつこく買いに行こうよと言います。あまりにもしつこいので他の二人は根負けしてついに買いに行くことにしました。外に出ると言い出しっぺの彼女は今からすぐに警察に行こうと言いました。彼女によると何でもベッドの下に鎌を持った男が潜んでいるというのです。焦った3人は警察に駆け込みました。 すぐに警官が彼女の家に直行し、まだ家にいた男は逮捕されたのでした。その男は精神異常者だったらしく、昼間のうちに開いていたベランダ側のドアから忍び込み、ずっと家主が帰ってくるのを待っていたそうです。3人がいる間も、後の2人が帰ったら持っていた鎌でめった殺しにしてやろうとチャンスを伺っていたのでした。完全な実話です。皆さん気をつけましょう。以上。なんか聞いたことあるな、なんか。なんか2回ぐらいなんかどっかで見たような気がするね。さすがにいろいろ読むようになってから。で、ジーター412番。いや、DJ がそもそもまともでな、いや、なんでもないって本5本って書いてあるんですけど、あれ、俺まともじゃねえのかな、俺。あれ、俺普通じゃない。普通ってなんだ。ああ、普通じゃないね、多分ね。てか、まあ、普通の定義がよくわかんないですけどね。普通な人っているのかな。15までやろう。すぐ全言撤回って、第11話、みんな友達だよねでタイガー三段。私の家の近くに幽霊が出ると言われている有名な地がある。その名も小壺トンネル。中には知ってる人もいるかもしれない。トンネルが続けて3つあり、2つ目のトンネルの上には火葬場がある。それだけでなく、事故さえも絶えない場なのだ。しかも全て居眠り運転。なんでも1つ目のトンネルで眠くなり、2つ目で眠ってしまい、3つ目で事故ってしまうというのだ。今からするこの話はそこで起きたことだ。ある日、何人かの友人と夜遅くまで飲んでいたら、友人 A が突然、小壺トンネル行って肝試ししようぜと言い出した。いくら近いと言っても、そこから小壺トンネルまでは車を使わなければいけない距離だった。私は、みんな飲んでるし誰が運転するんだ、今日はやめとこうと言ったが、 A は俺が運転するから行こうと言って聞かなかった。みんなも酔ってたので、その気になって行くことになった。15分後小壺トンネルに着き、本当に眠くなるのか試してみようってことになった。みんな酔っていたので怖がる者は一人もいなかった。車で一つ目、二つ目、三つ目と全てを通過し、車を止めたが何も起こらず、私たちはやっぱり所詮作り話だよと笑ってた。しかし運転していた A だけはずっと黙って何かに怯えているのだ。そして突然、お前らみんな友達だよなと言い出した。私は訳が分からなかった。そして続けて A はこう言ったのだ。落ち着いて聞け。俺の両足を誰かが掴んでる。みんなは嘘だと言いながら彼の足元を見た。もちろん私もはっきり見た。青ざめた両手が A の両足を掴んでいるの。私たちは仰天し、 A を無視し車から逃げ出した。数分後、走り疲れた私たちは立ち止まった。そこで A が心配になり、みんなで戻ることにした。車がそのまま元の位置にあったので、A も逃げたんだと思っていた。しかし、車に近づいていくと、運転席に人影が見える。A は目を開けたまま死んでいたのだ。足に残された手形とともに。以上。第12話目。どうも俺は無霊能力者のようだ。無霊能力者のようだ。 K 三段。恐怖というものは忘れた頃にやってくるものと聞くが、今はそんなに恐怖じゃない。記憶は薄れていくものらしく、夢なのか何なのか、とにかく小学生の僕には厳しい体験でした。実は 風の強い夜のこと、妹がダダをこねるので強風にもかかわらず窓を開けて寝ていた日のことです。仰向けで寝ると僕の右手が窓、左手には二段ベッド用のはしごがありました。上には妹が寝ています。真夜中は特に何も感じず、ふと目を覚ましました。相変わらず窓の外は強風。はじめ僕は窓側を向いていたのですが、どうやら足元の引き戸から誰か入ってきたらしく、木の擦れ合う音と誰かが通る畳の擦れる音が聞こえました。何かがはしごの隣で止まり、じっと佇んで僕を見下ろす。人の気配はするし、視線も感じられた。僕は即座に、あ、姉さんか母さんかと思いました。いつも僕に姑息ないたずらをする姉か、風の音をうるさく思った母だと思ったんです。妹の寝息は聞こえるし、2階で寝ている父親のいびきも聞こえました。でもいつまで経っても動こうとしないので、誰か確かめようと思い寝返りを打ったんです。それは確かに言いました。はしごと2段目のベッドのちょうど間にほのかに反射する目が見える。僕は向こうが仕掛けてきたらこっちが脅かしてやろうと思ってたんで、薄ら目を開けて相手を待ち構えたんです。ふと不気味さが背を追い立てました。何度も何度も寝返りを打って、精神的に耐えきれなくなって叫んでやろうと窓を向いた、その時白い手がニュッと伸びて窓と襖を閉めていったんです。僕はなんだやっぱり風がうるさかったんだと思い安堵したのですが、はっと気づいたらまたドアが開いていたんです。確かに閉めたのに。目は覚めていて怖いくらいです。まだ背後には気配がある。もう寝返りなんてできないほど怖かったです。そのうちまた物が通る畳の擦れた音と引き戸の閉まる音がしました。その後は寝たんだか気絶したんだか知らないうちに朝を迎えていました。家族に聞いてみたところ、やっぱり誰も来ていないそうです。何だったんだあれは。今でも鮮明に蘇るのは二つの目ぐらいでしょうか。とにかく小学生には辛い体験でした。以上で第13夜、満腹ということ、チャルさんだ。新あっちの人豚と人の塩辛を読んで、今まで封印というか意識的に思い出す前としていたことを掘り返してしまいました。私の父方の親類は職業軍人警察官が多く、何々一家と言ってもいい状態なのですが、これは父の長兄から聞いた話です。父の長兄おじは父とは親子ほど年が離れております。現在では90に手の届こうかという、なんだっけ、スティスティじいさんって書いて、なんて読むんだっけこれ、ハオハオじいでいいや。なのですが、対戦中は陸軍の隊員だったそうです。それは敗戦間近のことでした。配属先は最初から南方でした。もうその頃はどうやって日本に撤退していくか、敵側の攻撃から逃げ回るかを考える日々でした。最後の引き上げ船が来る浜辺は島の反対側という情報が入り、おじたちは中隊ごと島の反対を目指して撤収を始めました。もう食料弾丸等十分にあるわけはなく、なるべく敵に会わないように昼は隠れ夜進むという状況でした。ジャングルというのはすごく体力を消耗するそうです。体の弱ったものから倒れていき、埋葬する時間もないまま帰らなくてはという思いだけで歩いていたそうです。あと数日の行程を残して食料が尽きたので、あとは食べられるものは何でも食べたそうです。でもあまり変なものを食べると下痢をしてそのまま死んでしまいます。水木しげるさんの体験談に原住民の村とか畑で何か食料をもらうという話がありましたが、それはよほどラッキーな人で、原住民はみんな逃げてしまっているし、畑があったとしてもそれが畑であるかどうかもわからない。なんとなく見覚えのある歯の根を食べたり、トカゲ、カエルを食べました。その中で一人、 中止戦線から配属されてきた男がいました。中止、中国戦線です。普通日本に近い方がラッキーな方面です。司令官でもなくて中国から南方に飛ばされた男、それも戦争の後半に。それは思想犯のように管理しにくい男か、現地に置いておきたくない理由がある男。陰気で弱そうな男でした。彼は行軍中何度も叔父に囁いたそうです。中止では人を食べるであります。叔父が一喝すると彼は行軍両軍の列に隠れてしまったそうです。あと1日目指す浜辺への到着が遅れていたら誘惑に勝てたかどうか自信がないと叔父は言っていました。その男、一緒に引き上げ船に乗ったかどうかは記憶はないそうです。以上。高校やって書いてある。高校やって書いてある。高校やって書いてあるね。ハオハオジね、まあ、中国人っぽいでしょだって。読めねえ、わかんねえ。で、第14夜、テープに入っていたの G1 三段。それは私がアマチュアバンドをやっていた頃です。バンドの合宿で静岡県掛川市にある某大リゾート施設、大リゾート施設に行きました。そこではバーベキュー施設で、その何年か前にガス爆発があり、大学生何人かが亡くなっています。新聞の一面になったくらいの事故です。そんな場所でしたので、最初は出るかもねなどとザレ言言っておりました。合ってる。で、泊まった施設は一個一個が独立した貸別荘方式でした。夜中にメンバーで騒いでいると、テーブルの上に置いてあった私の100円ライターが突如破裂しました。そんなこともあるんだねなどとびっくりはしたものの、その時はそれで済みました。その後みんな寝ることになったのですが、若者たちがおとなしく寝るわけがありません。明け方まで何かしら喋っておりました。その模様をメンバーの一人がカセットに録音しておりました。次の朝、そのカセットを再生して聞いていたやつが、なんか入ってると騒ぎ出しました。聞いてみると、私たちの会話よりかなり大きなボリュームで、というおそらく女性のうめき声が延々と入ってるではありませんか。録音してる時には全く聞こえていませんでしたし、カセットレコーダーもその前後とも正常に作動しておりました。この件とライターの爆発の因果関係も分かりませんし、何年か前のガス爆発以降霊現象が起こった話も聞かないし、その後そこがミステリースポットになったとも聞きませんが、あれは一体何だったんでしょうかね。その場所は妻村といって、かつてはアマチュアミュージシャンの聖地だったところです。以上。チータ、413、栄光の5つ目からそんなにノリは変わってないよ、ガチムチが増えたぐらいと。まあ、そんなもんか、そんなもんか、納得しちゃダメなんですけど、どうすんのこれ。で、414、普通俺のことだなと。まあ俺のことだなって言ってる人は多分普通じゃないですね、と思いますよ。普通の人は自分が普通だと思ってないと思う。てか普通ってよくわかんない、何度も言ってると。で、415番、高校やと、ハオハオジーですか。で前にもねあったんだよな、そうやで、読めなくてね、ハオハオジーって読んだか、なんか別のような、なんかスティスティじいさんって読んだか、まあスティスティじいさんとは読んでないだろうけどな、なんて読んだかちょっと忘れたけど、なんかそういう風に読んだんですよね。で、第15夜目、今日最後、お線香の匂いがしたんだもので、ウーさんだん。 大した話ではないのかもしれないのですが、この前朝6時50分に会社に来たことがありました。私の今勤めている会社は始業時間が9時です。この時間はまだ同じフロアの他の会社や違うフロアの会社もまだドアに鍵がかかっている状態でした。一人きりでつまらないので自分のデスクでこのページを見ていたら、突然ふーんとお線香の匂いがしたのです。あれ、気のせいかなと思っていたら、またふっと他に誰かいるのかしらと思い、怖かったけど他の部屋見に行ってもまだ他の社員は誰も来ていなくて、他の会社のドアも鍵がかかったまま、上下のフロアも見に行ったのですが、やはりドアは閉まったままでした。おかしいなと思いながら自分の席に戻ったら、またふーんとお線香の匂いがしました。おかしいな、でも気のせいかもと思うと、またふーんと匂いが。でも不思議なのはこの匂い、日本のお線香の匂いだったんです。今私が住んでいるマレーシアの中国系の人が使うお線香って日本のとは違う匂いなんです。もしも私が何か見てしまう、たちの人だったら、きっと何か目に入ってしまっていたのかなと思いました。以上。はい、で、これで、315話目まで、終了、読みました。はい、で、残り、685。長えな。まあ500は目標でね、まずね。残り185だとあんまり遠くない気がする。そこまで遠くはないかな、うん、いけるかなっていう感じがするけど、とりあえず目指せ500で、行きたいと。他のネタはどうするかなっていうのがあるんですけど、とりあえず、思いつかない。てか調べてないから別に何もないんですけど。はい、はい、というわけで、この辺で終わりたいというふうに思います。まあ12時半だしね。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。416、みんながこんなにネタを出してるのにって書いてあるんですけど、ネタって何、その NG、ワード対リスナーってやつ。それ1回分しかなんで、1回分でしかも何分続けられるのかがよくわからない。もう解除しなきゃいけないんじゃない、途中で。無理だろう、だってさ。わからないけどね。で、417番が、今日はあとは685話かと。長えよ、つる。今日はつうか、今日無理だよね。そう。はい。というわけで、終わりにしましょう。なんだかんだでですね、500話までは頑張れそうな気がする。その後は本当にわからない。で、なんだ、どうしようかな。 NG ワードのやつは、いや、 NG ワードのやつは結局いたちごっこみたいになってあんま面白くないような気がするけどな。なんか違うんだよな、なんかな、まあなんかちょっと面白いような感じもするんだけど、なんかもうちょっとひねらないと、プラスアルファで。ただ NG ワード設定して、なんつうの、縦読みとかその半角スペースを入れたりすることで回避するっていうのじゃ面白くないんですよね。 うん、なんか違うね、逆にてか NG ワードになったらどうすんの、書き込めないのか、 NG ワードを入れちゃうと書き込めないのかな、どうなんだろうな、 NG ワードやったら NG ワードですって出る、出て書き込めないのか、なんか別の形で NG ワードこの人書いちゃったなっていう形のが分かるような形で出るのか、引っかかって書けないのかな、そうしちゃうと、まあ、NG ワードって形でそうやって出るんだとしたら、逆に NG ワード探す方が面白いんですよ、うん、NG ワード探すっていう方が面白いんですよね、てか NG ワードつがで、なんだ、自分がそのレッスンに対して答えていくので、これじゃねえみたいなんで、探していくやつの方が面白いんじゃないのね、そっちの方が多分あれだと思うよ、うん、多分ね、で、418、500はいけたら後半分は楽勝だよと、地獄だ、500はいって後半分がっかりですよ、あと半分もあんのかよまだと、楽勝じゃないっつうので、419、23時間半じゃ685は読めないって書いてあるんですけど、多分読めない。っていうか絶対読めないんじゃないの？絶対読めないですよ。だって35は読むのに2時間ぐらいかかってんですよ。だって2時間半か。だから5時間で70でしょ？で、そうだな。まあ、さらに2時間半。そうだな。まあ、8時間ぐらいで100は読んでんのかな。多分早くても8時間ぐらいで100は読んでんじゃないかなと思うんですけど、だからいけても300、400話ぐらいじゃないの、仮にぶっ通しで同じようなペースでやってたとしても、多分23時間半じゃいけて400話じゃないかな。で、420番さん、う、丸子って書くとお花畑っていう変換したら面白いのにと、もういろんなフィルターがかかるわけですよ、でもうなんだか分かる、書きたいことが書けねえっていうね、どうすんので、面白いけどね、全然違う文章になってるよこれっていう。で、421番、書き込みボタンを押しても書けなくなるよと、読みにくいよこんな書き方したら、分けろよせめて半角スペース打つなりして、読めねえよこれ、こんな打ち方されたら困っちゃうよ、読めねえよこれ。で、422、高速レス読みのペースなら読めるんじゃないかなと、だったらもうただ消化してるだけになるよ余計。で、423番、ゲスト10人呼んで同時に読み始めれば24時間で終わるんじゃって書いてあるんですけど、それは何それ、ゲスト10人呼んで同時に読み始める、じゃあ俺はここのあっちの世界ゾーンの1話目から読むと、で俺はこの1話目この1話目ってやって100話目までガーってやると、24時間で終わりますよね、とりあえずね。でも何のためにやってるかがさっぱり分かんなくなりますね、なんか俺も分からないです、今もあんまりよく分かってないですけど、何のためにやってるかがさっぱり分かんないですね、俺何のためにやってんねこれ線話読みは。で、424が高速レース読み再びですかって書いてあるんですけど、まあ再びじゃないですよとりあえず、高速レース読み再びですかって言われて、まああれ疲れるのね、あれ逆に悪化しますからね、あのレースがひどくなって、ついていけなくなりますからね、もう、はい、で疲れました。はあ、NG ワードのやつはちょっと、うん、 で、425が99人でもゲストの力借りたんだから、1000話でも GRJ の人呼んでこようぜと。だってもうさ、全然違うもん、なんか。で、もう、呼んでも、知らない人もいるしね、どうするそれ。で、もう全然違うからね、99人とはね、俺出ませんからね、今度。ね、そうなると。もう本当に読んでもらう形になって、で、俺黙ってるっていうね、お任せっていう感じになるからね、しかも読むのがこれだからな、99人とはまた違うからな、呼びづらいよね、GRJ の人はね。なんか違う感じしません？そうでもないのかな、関係ねえのか。よくわかんないけど、自分はなんか違うからなっていう感じがするんですけど。はい、じゃあやめましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、NG ワードのバトルのやつはですね、まあなんか今この考えてる時は面白いかなっていう感じがするけど、やってみると微妙な感じがするんで、そこはあれだね、ちっと考えてひねんないと、配信としてやってもあんま面白くないかなっていう感じはしますね。ありきたりのやつを全部ただ NG にしてても、だから本当にそうやって逆の発想でそれを見つけるってやつの方が面白いかなっていう感じがしますね。でも見つけたっていうのをどうやって教えてくれるかっていうのが問題なんですけど、そうで教えてっていうか、見つけたらどうなんだっていうのもあるしね、その辺が難しいんですけど。はい、だからそれは投稿システムかなんかのやつを使って、入れてもらうっていうのもありなのかもしれないですけどね。まあ、入れてもらっ、難しいな。それが面白いね、面白いネタの配信になるかどうかがよくわからないけど。はい、まあ、とりあえず、なんか最近挟み方が、話の挟み方が変なタイミングで入るから、なんかよくわかんなくなってきましたけど、とりあえずまあ、500話までは行こうと思うんで、で、録音ファイルをアップしていくんで、もしよかったら落として聞いてみてください。はい。というわけで、この辺で終わりにします。では、バイバイと。